この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は11月10日日曜日に青戸駅から徒歩5分ほどのところにあります葛飾シンフォニーヒルズ別館で行われました第30回葛飾国際交流祭りに波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した11月10日の葛飾区の天気は曇り、最高気温は16度となり、厚手の上着が必要な秋らしい体感となりました。今回で30回目となる葛飾国際交流祭り、外国人による日本語スピーチ大会や世界の文化や日本の伝統文化が体験できるコーナー、そして世界の美味しい食文化体験ができるキッチンカーなどもあり、会場はたくさんの方々でにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。ではイベントブースを担当されていた皆さん、ボランティアの皆さんにお話を伺います。
共栄学園のボランティア部でやっています、バルーンアートのプレゼントとバルーンアートを作る教室をやっています。今日は一番簡単にできるジャンピングマウスの作り方を説明して、でジャンピングマウスはちょっと飛ばして遊ぶことができるので、的当てとかを少しやってもらえたらなと思っています。
日中文化交流会といいまして、日本と中国と一緒文化交流して楽しんでる会なんですけれども、今日は中国語で書いたクイズがあるんですけど、それをやっていただいて、その後に自分の名前を漢字で書いて、それを中国語でどう読むかっていうのを今やってるんですね。その後に漢詩カルタ会っていうのがあるんですけど、漢詩で書かれたカルタをみんなで取り合って、その枚数を競う遊びなんです。
漢詩カルタ会の時に使われているもの、みんな本当に普通の日本のカルタと同じようにやると夢中になりますので、
昔の歌謡曲みたいに合わせて、おしゃれ文字を持って体を動かしてやる体操です。健康第一でやってますから
ここはですね、日本の文化のカルタを自分たちで作ってみようっていうところを体験しておりまして、まずはちょっと親しんでもらおうということで、好きな絵を描いてもらって、それに関係しそうな文字を、自分で考えられそうだったら文章を考えて、難しそうだったらお家の人とかスタッフと一緒と一緒に考えてもらって、自分のカルタのカードを作ってもらうっていう活動をしております。
こちらの土曜日に日本語教室をやっているアジアの会、略してアジアの会なんですけれども、アジアと交流する市民の会っていうことでずっと30年以上やってる会なんですけれども、国際交流祭りだとアジアンカフェと、バザーと、今回はスライドを学習者さんに日本に来て初めて見た面白いものとか珍しいものとかを送ってもらって、あちらでスライドショーをやってるんですね。今学習者さんがメインでこうお茶を配ってくださったり手伝ってくださってるので、すごく中国と韓国とタイと5種類ぐらい出ていて、全部あったかいものなんですけれども、ザクロ茶、ちょっと甘酸っぱい感じでピンク色なんですけど、飲んでみるとすごく美味しくて、外国に昔行ってたけど最近行ってないわとか、行ったことない人などがあちらでね、ちょっと少し感じていただければいいなと思ってます。
アジアから仕事で中東の方から来るとか、そういう人が来た頃に、もう30年以上前なんですけど、その人らの交流とかお世話したり、働いてる人もいたんですよね。そういう中で日本語を話せないんで、日本語教室をやり始めて、だから葛飾区の中では一番古い日本語教室がアジアの会なんですよね。で、私たちの会はアジアと交流する市民の会ということでね、ただ単にこう日本語を教えますっていうんじゃなくて、交流をすごく大事にしようということで、日帰り旅行行ったり自分の国の料理を作ってもらって一緒に食べるみたいな豪華な食事会っていうかね、そういうのもイベントでやったり、交流を大事にしてねやってます。
これは羽根付き2つあります。羽子板、日本の羽子板と、あとジェンガって、足で日本でサッカーみたいな、かかとで蹴るんですね。結構難しいんですけど、皆さん若い方はすぐ覚えます。楽しい遊びです。ここでグループ、一人でもグループでも楽しむことができますから。
昔の懐かしい遊びを、あの折り紙とかけん玉とかおはじきとか囲碁とかありまして、同時にシールラリーもやっていまして、あの1回遊ぶとシールが1枚もらえて、で3つ集めるとお菓子が1個もらえるっていう昔遊び体験コーナーになっております。
カリーナといって日本に戦争で避難してきているウクライナ避難民が自分の生活のために作っている手芸品を販売しています。私たちのグループは21名のウクライナ避難民と9名の日本人ボランティアで3年近く活動して、今日が131回目の出店の日です。日頃は千葉県、東京都、神奈川県呼ばれる出店場所には全て行ってます。で、避難民は自分のお家で仕事をしながら手芸品を作っております。手作りの編みぐるみ、ウクライナ天使を作ってます。それからウクライナはビシバンカ刺繍というものが伝統工芸であるんですね。それと手作りのアクセサリー、それから T シャツをお母さんと小学2年の女の子が作っております。
RMG と申しまして、葛飾区で多国籍なママパパの支援をしております。私たち今20カ国 の、 あのルーツを持つママパパが参加してまして、で今日はあの1カ国アメリカからのママが来てくれたんですけど、本当はウクライナのママも参加できる予定だったんですけど、はい、他にもママたくさんいます。葛飾区の青戸中心にあの集会をしてまして、でそこであのママパパのつながりをあの持ってもらうっていうのをまずは大事にしています。あとはそこで聞いた悩み事を聞いて通訳のサポートに行ったりとか翻訳のサポートをしたりということをしています。聞いていただけてすごいありがたいなっていうことと、みんなが歌う場っていうのが今回初めてで、あの内閣府 の、 あの委託業務として今回やらせていただいたんですけれども、本当に良かったなと思って、でこれからもやっぱり音楽って世界共通言語なので、もうみんなでやっていきたいなっていうふうに心から思いました。
こちらは茶道の体験です。抹茶とお菓子一緒に食べながら飲みながら楽しんでしています。日本の文化、特に茶道の文化が学ぶことができます。
これはうちの中のエゴゴっていうのだから、エゴゴね。でナイジェリアってこの国なんだけど、まあ、人口多いから部族も、ね、いっぱいいるんですよ。で部族の車も全然違うから、本当だよ、彼はイブなんですよ。で私はエドだけど、彼の部族の車は、ね、私わからない。だけどナイジェリアで一つの善意で言葉しゃべるのはよお互いにできる言葉あるんですよ。それがピジンっていうの、ピジンイングリッシュね、英語だけど本当イギリスの英語でないから、あるいはピジンイングリッシュね、それは喋れば誰でも分かるんです。だけど部族はすごいいっぱいあるから言葉は違うの、だから面白い国ですよ。
ポスターはフランスの方が書いたものって、でその隣はあの中国人の方が湖南省っていうところのポスターを作ってくれました。でこっちは上海ですね。なかなかあの日本人が、まあ、上海とかだとあの飛行機も結構行ってるので行く人多いと思うんですけど、隣の湖南省なんかはやっぱり遠いので行ったことない方いっぱいいると思うんですよ。まあ、食べ物なんかもあの珍しいものがあるので、伝統料理とかそういうのもあのぜひ紹介したいということであの紹介してます。でここはあの中国人 の、 あの有名な芸術家の方が今回あの展示会に出す前にあのこちらの教室に通っているので特別にあの展示してくれました。油絵です。この葛飾の風景の油絵になっているそうです。
全部写生の油絵です。私にとって写生はカラオケような気持ちの表現のために書きます。作品の名前は誰の夢です。誰の夢という意味は今の個人と時代の感慨です。
団体型の誘導とか外と中との誘導がうまくスムーズにできれば、僕今高校生なんですけど多分今後生きていくと思うので、そういう意味では今日を大事に、一日を大事に、最後にはすごい上手くなったねって団体型に言われるような働きぶりをしたいなと思ってます。
では来場されていた皆さんにお話を伺います。
楽しかった。 楽しかった。
まあ結構難しかったけど、まあ大丈夫。
幼稚園のママ友で歌うので、ちょっと応援に来ました。
図書館でこの紙、あ、はい、ポスターを見てきました、はい、
韓国です。私は折り紙、はい、折り紙しました、はい、難しかったです。
私はこの伝統的なこの遊び、羽子板、それが面白かったです。前にしたことありますけど、はい、
面白い。これは中国でも日本でもみんな全部大好きの運動、この遊び方法、本当に面白い。同じの文化ですね。
なんか打つ方はバドミントンみたいやりやすかったんだけど、足でやるやつは位置がちゃんとならないと難しかったです。
まずそもそもすごい近所なんで、まあ、近くでイベントをしてるってことで子どもたちが楽しめればなと思ってきました。まだ5回と4回しか来てないんで、来たばっかりで、はい、多分2回目か3回目だと思います。もう街にもいろいろ外国人も増えてきて、不安な部分とかも子どもたちはこう知らない、ね、人が多いから、やっぱり怖いかなと思う部分もあるかもしれないけど、こういうイベントがあればその国の人たちとかを理解してもらえて、まあ、安全安心な生活を送ってもらえるかなと思います。
では外国人による日本語スピーチ大会に出場した皆さんにお話を伺います。
スピーチは初めに私はちょっとワクワク感じだった。後でちょっとゆっくり話してた方がいいと思って、スピーチをしているときちょっと大丈夫とゆっくりで話して、来る 人たちも楽しかったと思います。でも初めに不安になりました。でもスピーチ終わった後で安心しました。
初めて日本に来ていろいろな経験が持っていました。その時会社の歓迎会に社長さんから、何日本に来て何かおかしいことがありましたかと質問されました。その時私はお菓子の町か店から、お菓子の意味は甘いものだと分かっていました。質問聞いてすぐにいろいろな甘いものについて、日本の味してみた甘いものについて話をしました。3分の後私は社長さんから、お菓子じゃなくておかしいですよ、おかしいとおかしいは違うよと言われました。その時すぐに辞書を調べて意味を分かったと、ちょっとびっくりして恥ずかしい気持ちでした。いろいろな経験があります。まだまだです。日本語の勉強とか、あと日本についての勉強もまだまだです。
いかがでしたか？今回初めて葛飾国際交流祭りにお邪魔したんですが、葛飾シンフォニーヒルズ別館全館で海外旅行をした気分になりました。中国の漢詩カルタや各国の楽器など、様々な外国の文化や茶道や羽根つきなど、日本の文化を改めて体験することができて、日本人も外国人もとても楽しそうに交流しているのが大変印象的でした。日本に来て2年という外国出身の男性にインタビューをしたんですが、私の拙い英語に一生懸命答えてくださって、出身国の文化を熱意を持って伝えてくれました。海外のことを興味を持って知ることで、さらに自分の国のことももっと伝えたくなります。私も日本の文化、そして語学をこれからも少しずつですが学びたいと思いました。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。